Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa. Risna no minasan. Kyo ni senju kyunen. Rokugatsu ni juni nichi doyobi wa watashi Sasi ga 1 jikan no nihongo hosou o okuri shimasu. Kyo no bangumi wa nyusu kara hajimari, suzuite komento to Indonesia no samazama na joho, soshite Indonesia no ongaku wo o okuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa Sasi ga osutai suru nyusu wo okiki kudasai. Hikisuzuki suhasu 332 kHz ya website www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。今週、アシアン諸国の首脳がタイのバンコクで6月22日から23日にかけて第34日ハイレベル会議を開催しました。少なくとも今年は持続可能性のためのパートナーシップの推進を主なのテーマとしてアセアンサミットで16の文書が作成される予定です。そのうちの一つはアセアン・インド・パシフィック・アウトルックです。インド太平洋の概念は2018年にシンガポールで開催された第33回アセアンサミットに出席しながらインドネシアのジョコウィドド大統領によって開始されました。インド太平洋の概念に関する現在の交渉はまだ進行中です。インドネシア外務協力局長のジョセタ・ファレスは、インドネシアが今週の第34回アジアン首脳会議でインド太平洋の概念が国連首脳によって採用されることを望んでいると述べました。この概念は6月のサミットで交渉されており、外相によって承認され、国家元首によって採用されることが期待されています。女性は、インド太平洋地域は、インド太平洋地域における地政科学と地接戦略に関するアジア諸国の態度に対する別の物語になるだろうと説明しました。
それでは、次のニュースです。衆議院の第5委員会の委員、であるラハマッド・ナスティオム・ハムカはリアウ州のラロワン区にあるラロワンテクノポリタンアリアの開発はその地域での農業開発や技術開発などの多くの経済的可能性のために統合する必要があると述べました。ラハマッド・ナスティオム・ハムカによると政府は今油やしから輸出商品が非常に大きいため油やしの下流に通じるように開発されるであろうテクノポリタン地域を見ていました。ラハマッドは衆議院会がラロワン地域を特別訪問した後にこのことを述べました。下流の油やし商品の下流が重要であり特にリアは油やし生産の最大の可能性を持つ地域ですから。
それでは次のニュースです。インドネシア銀行はこれまでのところインドネシアに入る海事の流れが 130.24 兆ルピアに達すると記録しました。外資の流れは 72.96 兆ルピアの国債と 58.95 兆ルピアの株式で構成されています。インドネシア銀行総裁のペリワル・ジョ氏はインドネシアによる買い戻しの流れが増えたと述べました。これはインドネシアへの外国人投資家の認識が良くなってきたためです。
それでは最後のニュースです。
漁業品質管理と製品安全のための三南検疫センターを通じて海洋水産省は南スラワシからの水産物輸出が
2019年5月の間に増加したと述べました。マカサルの魚検疫と品質管理センターの責任者であるシティカディジャフは、2019年5月の漁業輸出は1万5089トンで4441億ルーピアの価値を記録したと述べました。輸出額は前年同期の2147トンに比べて 602.8% 増加しました。シティカディジャによると、輸出は海藻輸出数のが 83% に達し、続いて、からぎなん商品が 4% 増加しました。海藻輸出の増加は、商品の種類の改正に関する2018年の水産大臣規則第18号の制定により発生しました。この変更後、マカサセンターでの海藻輸出の記録は大幅に増加しました。
これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは、ジョクジャから来ました。ガジャマデ大学は、クリス・クワールリー・サイモンス世界大学のランキング2022位に基づいて、世界で最も優れた大学で320位にランクされています。ガジャマデ大学の学長、アノット・モリアノは、これで、ガジャマダ大学は学術的評価の点でインドネシアでナンバーワンと述べました。しかし学長は大学ランキング機関の最初のランクがこの大学によって追求される目標ではないことを放送しました。次のお便りはバンカブラトゥンから来ました。バンカブリトゥン州のバンカフローラソサイティとサラムアラムウパンの活動家たちは、現在付属しているランを保護するために142種類のランを植えました。バンカーフローラソサイティの会長であるディアン・ロサナ・アングレイニは、142種の希少なランの花を植えることは世界環境の日と2019年6月27日に記念してた土地劣化の日を記念する一連の活動であると述べました。ディアンはこの活動がこの地域特有の植物の自食可能性を回復できることを願っています。最後のお便りは西のサタンガラ州から来ました。西のサタンガラ州政府は地元の社会から優れた製品を宣伝するためにオンラインビレッジマーケットを導入しました。西ヌサタンガラ通信情報通信庁のグレープトアディは、現在政府は情報技術の利用の訓練を通じてデジタル市場を導入することによって人的資源の質を改善し続けていると述べました。この優れた商品を宣伝するために西ヌサタンガラ州のすべての都市で社会情報グループの育成と強化を続けています。各地区と町の社会情報グループは、このオンラインネットワークベースの市場を紹介し、開始する最前線にいることができなければなりません。以前は、社会情報グループのメンバーである西のサタンガラの若者のためのオンラインマーケットトレーニングは、メディナバイマリナホテルの東ロンボクで行われて、西のサタンガラ州のすべての都市で行われます。この活動の焦点は、人材の資質を増加するためです。さらに、この活動では、さまざまな優れた製品やサービスを宣伝、販売するためのフォーラムとして、インターネットネットワークを使用する方法を教えることも目的としています。これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。 今日はジャカルタの誕生が1956年6月22日に決定されたことから始めます。ジャカルタの元の名前はスンダクラパです。次はバタフィアで書いて、デンマーク王国の将軍ファタヒラによるとジャカルタに名付けられて、そして最後にジャカルタの名前を使っています。この町の誕生日は1953年から1958年のジャカルタの知事スディロの決定によると決定されました。スディロは町の誕生日の大切さを気づいて、ジャカルタの歴史を調べるために歴史専門家たちを集めました。この歴史専門家はモハマティアミンとドクター・スカントです。そしてジャーナリストのスダルジョ・チョクロシスウェヨも創刊しました。1956年6月22日にスディロは6月22日にジャカルタの誕生日として決められた提案を出して、そして会議の参加者がその提案を受けました。そのため今でも6月22日にジャカルタ市政府はいつも特別会議を行っています。次は1941年6月22日、ナチはバルバロサ作戦を開始しました。バルバロサ作戦は第二次世界大戦でソビエト連邦のナチス軍の長期侵攻でした。この作戦は1941年6月22日に始まりました。バルバロサは中世のドイツ皇帝の名前でした。1941年6月22日にドイツとその同盟国は突然ソビエト連邦を攻撃しました。まだ陸上にいる間にソビエト連邦の空軍力の大部分を常備よく破壊した後に、ドイツ軍は電撃戦の電撃戦術を使用して、それをソビエト領土の中に深くしました。ピン止めの戦術を用いた装甲師団は残りのほぼ全ソビエト軍を破壊することに成功しました。最後はバドゥサダル大統領として解任されました。1981年6月22日、イラン革命と最初のイラン最高指導者であるイマム・コメーニは国会で解任されました。国会はバドゥサダルは大統領になることができなかったと述べました。バドゥサダルは選挙で直接選出されたイランのイスラム共和国の初代大統領です。解雇された後、バドゥサダルはフランスに逃げて、そして海外からイランのイスラム共和国を常態化されるために努力を続けていました。これで歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
Kita ingin kau sentuh. Ku tahu pasti hatimu tahu, walau tak baca suratku. Tak ingin ku sesali seluruh cintaku, walau kini ternyata ku melangkah tanpamu. Kasih, hatimu tahu walau tak baca suratku.
Voice of Indonesia.
Listener no minasan, ima o kiki itadaita uda wa Hediunus no suratku deshita. Indonesia より世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシア語についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアと韓国がインフラ投資協力センターを成立するについてのニュースをお伝えします。韓国とインドネシアのインフラ協力センターがジャカルタに発足しました。この協力センターの成立は、韓国海外インフラ投資開発公社 KAIN によって開始されました。KAIN は、韓国外の官民連携プロジェクトを支援する韓国の機関です。経済調整省の住宅、土地、インフラスタクチャー資金調達のための法上補佐官、パンジ・インラバスタリは、インフラスタクチャーは、常に社会インフラを含む交通、エネルギーなどの政府にとって優先事項であると述べました。しかし、彼は政府の能力、特に限られた収容さんの観点から政府の能力を認めてました。そのため、政府はまた民間パートナーシップに基づくプロジェクトなど様々な資金調達方法を模索し続けています。会の副社長、タイコンソンは、インドネシアは国家の開発戦略として、官民パートナーシップに関する協力で明確な法的規約組を持っています、と述べました。タイコンセオは、ジャカルタに官事務所を開発することで、両国間の投資と協力の支援を拡大できることを期待しています。同じ機会に、インドネシアのための韓国大使、キム・チャン・ボン氏は、ジャカルタに外事務所を設立するところで、両国が経済パートナーとしての関係をさらに強化すると述べました。大使によると、カインはインドネシアの戦略的立場にあり、インドネシアの様々な民間パートナーシッププロジェクトのファシリテーター、コーディネーター、投資家として活動する予定です。インフラ開発の分野では、韓国企業は4つの分野で積極的にプロジェクトを開発しています。このプロジェクトは、発電所プロジェクト、浄水施設、スマートシティと交通機関です。 これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はレアミレラのタカンタガンティでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今回は東ヌサタンガラ州のスコトン海岸をご紹介します。東ヌサタンガラ州は主にロンボク島は美しいビーチと海がある地域で有名です。そのうちの一つはスコトン 海岸です。スコトン海岸は正式に東ヌサタンガラ州の西ロンボク地区に位置しています。ある人はロンボク島に旅行することはスコトンビーチで日の出と日没を見ないと完璧ではないということがあります。スコトンビーチは水中の美しさを楽しむことが好きな人にとっても楽園です。この場所にはまだ新鮮な自然のままのサンゴ礁があるからです。そのためスコトンビーチがその無償のサンゴ礁と多様な水中生物で驚くべき水中美しさを持つことは驚かないことです。また穏やかな波、ビーチのその風、そして細かい白い砂浜は訪れるすべての観光客のための歓迎のようなものです。海岸に沿ってきれいに並ぶ緑の木々はスコトンビーチの美しさを増えます。スコトンビーチでは日光浴を楽しめます。写真が大好きなあなたのためにスコトンビーチにはたくさんの美しいスポットがあります。あなたが結果を見ることに失望しないことを保証するものです。あまりにも多くの観光客でにぎわうことのないビーチの雰囲気は波で遊んでいる間にくつろいでいただけように保証されています。海岸沿いに広く見られるサンゴもこのビーチをとてもユニークで面白いものにしています。スコトンビーチで楽しむことができるのは蒸気の美しさだけではありません。ここではロンボク養殖センターである海洋水産省の公園のもと海洋生物礁栽培の美しさを楽しむこともできます。西ロンボクに位置するスコトンビーチの地域は完全な観光地です。すべての施設、そしてもちろんさまざまな価格のホテルがたくさんあるからです。あなたはスコトンビーチに到着するためにマタランの町から約2時間がかかります。マタランを通過するだけでなくヌサペネダ港を経由することもできます。レンタルボートでスコトンビーチへのヌサペネダからは3時間以内に到着することができます。リスナーの皆さん、これでパソナルの印象を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
Tidak hati
Voice of Indonesia。
今お聴きいただいた歌はアルマダのアサラカオバハギアでした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワニワニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワンナワニです。今日はパハミファイ、楽しい学習経験についてお伝えします。このデジタル時代には学習はもはや迷惑で退屈な活動ではありません。技術革新を利用することで教育や学習活動はもっと楽しくなります。そのうちの一つはパハミファイを通じて全国の3人の子どもたちによって行われた学習過程における革新的な学習システムです。モハマッド・イフサン、エドリア・エルベルトとシャリフ・ローシャン・フィクリは3人のパハミファイを作成した子どもたちです。パハミファイは学生が学ぶのを助けるために作成されたオンライン個別指導プラットフォームです。オンラインの指導施設を提供するだけでなく、パハミファイはインドネシア大学の心理学者によって管理されるキャリアセンターサービスも提供します。キャリアセンターは混乱に対処する際に学生に相談し、彼らの能力、興味及び才能を見つけるように学生を導くのに役立つサービスです。パハミファイの最高経営責任者であるシャリフ・ローシャン・フィクリによると、パハミファイの創作の目的はインドネシアの学生の可能性を高め、科学と技術の分野で優秀にすることです。またキャリアセンターを通じて、それぞれの子供が自分の興味や才能に合った分野に導かれるようにします。それは彼らの興味や才能に応じて全ての子供を導くのを助けるだけでなく、パハミファイはまた大学に入学する学生のための情報の分野になります。なぜならパハミファイには大学の様々な大学や科学のプロフィールについての情報もあります。パハミファイはインドネシアの国立大学に入学するためのコンピューターベースの筆記試験の方向性と合理化を決定するのに役立つテストも提供しています。リスナーの皆さん、これでワンナワニを終わります。
Voice of Indonesia。
Baru putus, baru saja putus, tak perlu engkau bingung terlalu lama. Lebih baik kita terus maju, gapai mimpi yang baru. Oh, punya pacar harus lebih baik.Kita harus bahagia. Oh, oh, oh. Hati-hati, harus hati-hati. Kalau kita harus bahagia. Kita harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kita harus bahagia.
Voice of Indonesia.
今お聞きいただいた歌はユガユニタのハグスバハギアでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップクロンチョン曲ムンチンタイムをご紹介します。この曲の歌詞は、誰かが一生恋人を愛することに誓ったことについて語っています。それがこの歌に描かれている愛の力です。ムンチンタイムの曲はベビーロメオによって作曲されて、クリス・デヤンティによって歌われました。この曲はその後オルケス・クロンチョン・プリスマの伴奏で歌われました。そのクロンチョン曲の配置がこの曲をより穏やかになります。それでは皆さん、最後はフィオが歌ったムンチンタイムを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Pernah
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
lagu untukmu, lagu senandung rindu, lagu kenangan masa lalu.
Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @foi_indonesia、メールは foi@foi_news.id です。それではまた次回お会いましょう。